どうもこんばんは、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もそこそこ元気にやっていきたいなと思っております。いやまあですね、ハードですね。先週もハードコアとか言ってましたっけ。今週もハードコアですよ。はい。まあ仕事がね落ち着いているんで、まあその辺は大丈夫なんですけど、ちょいと遠征に行ってまいりまして、東京まで。結構ハードな2日間でしたね。もともと9というグループ、先週も19日かな、火曜日にやって、そのまま23日にも東京でライブということで、まあこれで女優川島海香さんがですね、本格的に女優一本で仕事をこれから頑張っていくということで、ラストステージ見てまいりました。まあその前の日の金曜日仕事をしていまして、仕事終わりで、大阪を出て、京都のね僕の家には帰ってこずに、朝全部準備をして、そのまま出発いたしまして、で翌日の何時ぐらいに着いたのかな、まあ、休憩しつつで、まあ結構いい時間というか、10時、11時ぐらいに着いたんだと思います、朝のね。で、もう1時半には開場しちゃうんで、意外と時間がなかったですね。ね、中野サンプラザに行って、ライブ2本堪能いたしましてね。いや、本当にいいライブでした。まあ、それはまた、ドロータ校長なんかでも話しする機会があるかとは思いますけれども、やっぱり、いつも言うんですが、やっぱりナインというグループというのは、フェスで見るのももちろんいいんだけれども、ナインのために用意された箱で、ナインのために用意された音響と照明を背負って、パフォーマンスをするという姿を見てもらわないと、本質的な部分がわからないとずっと思ってるんですよね。僕が初めてホールで見た日から、ずっとそれ言い続けてて、そのライブを本当に見ていただきたかった。まあ5人じゃなくなりますけれども、4人体制でこれからも、頑張っていかれるということなので、これからも応援していきたいなと思っています。まあ体制変わってね、いろんなこと、やっぱり川島海香さん、知名度的にも人気的にも一番でしたから、その人が抜ければ集客の面も苦労するだろうし、これからは。ね、パフォーマンス的にもやっぱり5人で作ってきたものを全て4人用に直さなければならないわけですから、歌い分けとか、フォーメーションとかいろんな部分で苦労するでしょうし、まあそのあたりはね、まあ当たり前にやってくることを、まあこの数ヶ月発表されてからで、発表される前から、きっと残る4人がずっと考えて、もうすでに用意されているものがあるはずなので、なので、ね、来月8月の頭には東京アイドルフェスティバルに4人体制で出場するわけですから、その時に下手なものはやっぱ見せられないですよね。川島海香がいなくなったナインというグループがですね、やっぱりもういなかったら閉まらないよねなんて言われたら、本当に残った4人の力量が試されちゃう、そういう部分になってくると思うので、失敗できないと思うんですよ。だから期待してます。とにかく期待してます。だから5人体制のナインは最高でしたけれども、本当に最高なところ最後の最後で見せていただきましたけれども、4人体制のナインもきっと最高になると思いますので、本当期待したいと思いますね。本当はね、土曜日終わったらもうさっさと帰ってこようと思ってたんですよ。なんですけれども、まあこの間ドロータ工場のライブにも出ていただきましたチェリップさんが、日曜日東京でライブをされるということなので、あ、こりゃ言っとかなきゃと、出ていただいたお礼も兼ねてね、 今度はオタクとして主催者ではなくオタクとして、行かなきゃいけないなということで行かせていただく予約を入れましてね、日曜日は二現場回して、あの朝はチェリップさんが主催のライブで、夕方からは中村彩さんという方が主催のライブにトップバッターとしてということで、この2現場を回してじゃあ帰ろうじゃないかと思っていたんですが、なんかね、いろんなことがこう後から出てくるんですよ。ツイッター見てたりすると情報が錯綜してきてね、錯綜じゃないな、僕がチェックしてなかっただけなんですけれども、同じくこの間のドロータ工場ライブに出てくれた池本真央さんも東京遠征していて、あ、これはチェリップさんで、夕方のチェリップさんの出番さえ抑えればそのまま回せるぞということがなんとなく分かったので、予約を入れて、他のアイドルさんは諦めてそのまま池本真央さんの方行こうと思ってる矢先に、今度は元アイドリングのねフォンチーさんが時藤亜美さんの主催ライブに出るということが分かりまして、回せないんですよ。現実的に回せないんですね。なのでチェリップさんから、チェリップさんがその新宿なんです。あの関西とか、いわゆる東京の地理がよくわからない人にはわからないと思いますが、実は僕もよくわかってない、僕もよくわからないまま、とにかく Google マップさんの意向に沿う形で移動したんですけれども、新宿歌舞伎町のライブハウスから、走って下北沢にありますろくでもない夜というライブハウスに移動ですよ。駅が遠かった、走った。それでも出番ちょっと食ってましたね。10分ぐらい押して僕は会場に入ったんですけれども、フォンチーさんのライブを見まして、で、物販とかも終わった後、池本真央さんね、本当は予約してたのに間に合いませんって今度はお断りのメールを入れて、で、物販だけでもと、もう入場料払ってそのライブも見ずに物販だけでもと思って行ったんですけれども、もう物販も終わってましてね、辛かった。はい、まあでも物販もう終わってて、で物販間に合うかなと思ったんですけど、間に合いませんでした、ごめんなさいと池本真央さん本人に、リプを飛ばしているところを、玄関に出てこられて帰るところだったので、そのままちょっとお話をして、終わりました。でプラスさらに、まあ、また駆け足で説明してますけど、ドロータ工場ではしっかりゆっくりとじっくりと話したいと思いますけれども、僕がもう10年ぐらい応援している相沢美優さんという、タレントさんというかね、アイドルさんがいらっしゃって、まあ、いろんな活動されてるんですけれども、今なんかね、アミューズメントカジノっていうのがあるんだって。いわゆるその本当にお金をかけてお金を返すという形ではなくて、まあ、いわゆるメダルゲームありますよね、ゲームセンターの。あれを本当のカジノ風にしたような、そんな感じの、本当にチップでかけて。で、ポイントみたいなのになるのかな、よくわからないですけども、まあ、そこのバーで働いているということで、出勤がわかればと思って見てたら出勤だったので、そこへ行って、1日5現場を回すという。その後運転して帰ってきましたからね。なかなかハードな、一日を過ごして帰ってまいりました。喉ガラガラです。まあこれ完全にナインの、あれですね、叫びましたよ。海かとか拾ろうとか叫びましたけども、叫びまくってね、一部二部のライブ、週3日あったら僕ね、痩せれると思うわ。本当に痩せれると思う。それぐらいの消費量でしたね。もうめちゃくちゃ暴れましたし、まあ、ジャンプっていうか、まあ、ジャンプもいろいろこう振りに合わせたりするジャンプはするしね、ダンスしますしね、ステップとかやりませんけど上半身は動かしてますし、声も出してますから、あれは痩せるんじゃないかなと思ったりはいたします。まあ まだ8月に入ったらあと東京に2度ほど行く予定が入ってますのでね、まあでも一番実はハードだったのがこの週末だったのかもしれないなと思ったりしております。先週もね、いろいろハードの中、月曜日に収録したのにもかかわらず木曜日配信でしたけれども、今日もこれはきっと月曜日に配信されていないだろうと思います。なんせ今もう月曜日夜8時とかで、今から泊まりの仕事に出なければならないので、とりあえずあのパソコンの中にね、あのデータだけは放り込んで、仕事に行ってまいろうと思います。多分火曜日の夜には上がってるんではないでしょうか。まあそんなこんなでね、毎週毎週ハードな日々を過ごしておりますけれども、一向に痩せない、そんな大魔王がお送りするお風呂ラジオ、お風呂大事なところでか、大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。大魔王の大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王お風呂ラジオ、いやー、まあしかしこの週末ね、僕もハードで飛び回っておりましたけれども、何よりもあれでしょう、ポケモンでしょうねえ。もうポケモンポケモンポケモンポケモンですよ。まあ金曜日の時点で配信が決まって、配信されましたよっていうところからもうダウンロードすぐして、でまあいろいろとやってみたんですけれども、まあ僕はあの、いわゆるポケットモンスター赤っていうのが発売された時に、まあいい大人でした。普通に働いてましたし。で、普通に働いてて、働いてるその友達の中でポケモンがちょっとふんわりブームというかね、流行って、で、そこであの通信ケーブルもね、あれですよ、今なんか Wi-Fi とか Bluetooth でしょうけれども、当時あのケーブルないと何もできなかったですから、ケーブルをね、挿してね、専用ケーブルだから、あれまあまあ高いんだよ。あれ挿して、なんか、交換したりとかやってましたね。対戦したりとかやってましたよ。で、いくつかポケモンやったんですけれども、もうここ最近は全然ね、いわゆる、あれですか、DS とかですよね。3DS とかになってるんでしょうけれども、まあ、やったことないです。もう長いことやってないです。だからね。もう20年とかなるらしいですね。ポケモンもね。20周年の、まあ、目玉がこのポケモン GO という。まあ、任天堂さんも、いわゆるその今、ゲーム業界が、Wii U 用とか、プレステ用とか、まあ、携帯ですから 3DS 用とか PSP 用とか、いろんなソフトの開発をされてますけれども、何よりも今世の中を席巻しているのはやっぱり携帯ゲーム機ですよね。携帯ゲーム機じゃなくてスマホ用ゲームですか。スマホ用ゲームっていうのがもう世の中どんな、ゲーム会社も力を入れてやってるところなので、そこの部分にちょっと乗り遅れていた部分を全てひっくり返すのがこのポケモン GO だということの触れ込みでね、海外ではいろいろとまあ問題もあったりとか、フィーバーぶりが伝えられていて、なんで日本がこんなに遅いんだと言われながらも、やっと配信されて、まあさっきも僕言いましたけど、やっぱりまあいいおっさんだったわけ、すでに20年前おっさんではなく、まあまあまあまあの若者ではあるけれど、普通に働いてる人でした。普通に働きながら、まあ、ポケモンちょろちょろやって、もうドット絵ですよ。カラーでさえなかったですよ、最初。最初、ゲームボーイカラーでさえなかったですから、普通のゲームボーイですよね。僕の友達なんか、一番クソでかいやつでやってました。僕ちょっと一つ小さい。ゲームボーイ、なんだっけ、なんだっけ、なんとかっていうね、一つ小さいやつの黒かなんかでやってましたけれども、あのドット絵の中で行われたことがね、この現実世界に現れると。いわゆるその公園だったりとか、家の庭先だったりとか、まあもちろん建物の中であっても、急に現れたモンスターがそこにいて、そこにいるモンスターを捕まえれるというのは、 やっぱね、おっさんでもワクワクしますよね。ワクワクする、本当すごいなと思って、まあ VR の技術なんでしょうけれども、実際この辺に現れたよっていうのを、こう反対向けにするといないわけですよね。やっぱりそこにいるわけですよね。でそこにいるのを捕まえるということなので、もうバーチャルリアリティが本当にリアルなんじゃないかと思えるようなものですよ。うん、実際モンスターボールを持ってて、捕まえて集めて、冒険をしているかのような気持ちですよね。それはワクワクすると思います。で、僕ら直撃世代じゃないからまだあれですけれども、直撃世代となるとこれがまた、そりゃ興奮もひとしおなんじゃないかなと思いますけれどもね。実際その東京行ってる間も電車乗ったりとか、いろんなとこ公園の前通ったりとかしますが、ほんと携帯を持って、スマホ持って、うろうろしてる人が非常に多い。非常に多いですよね。もう、僕も含めてですけど。僕も、時間がある時には、ちょこちょこやってましたけども、まあ、それ以上にたくさんの人たちが、夜の公演とかですよ。夜の公演とかで、まあ僕は1時、2時とかは見てませんけれども、どうも本当に夜中1時とか、もう、なんかポケモンで、普段ガラガラの公演がいっぱいになったりとかね。社会現象化してますね。実際。まあ、だけども、じゃあ、この人気がずっと続くかっていうと、そんなことないという部分もあって、まあね、持って一週間だと思うんだよね。みんな飽きてきてるから。ダウンロードして、インストールして、やってみて、チュートリアル超えたぐらいで飽きた人がものすごいたくさんいると思います。何が面白いのかわからないとか、これやってどうなるんだとか、ポケモンって集めて何がなるのとか、そういうことになってくる人たちっていうのは一応ダウンロード数がいくつあるのか知りませんよ。例えば100万だとして、そのうち10万人ぐらいがもう初日で諦めたと僕は考えてるんですよね。で、プラス1週間ぐらいやったけど、やっぱ面白くないとか、現実の方が面白いよとか、まあ世話はしてみたけど、だんだん飽きてきて触らなくなる人、っていうのがさらに20万人とかきっといるんでしょうね。で、徐々に減っていきます。まあ、どんなものでもそうですけれどもね、僕が、唯一やってるとずっと公言しているアメーバピグなんてそうですよ。アメーバピグ、僕は、ピグもピグライフも、ピグカフェも、ピグワールドも、全部やってるんです。ピグブレイブっていうのだけはやらないんですけど、あれ時間取られるから。他の人と合わせてね、戦わなきゃいけなかったりして、もう全然僕にとっては必要ないものなので、やらないですけれども、ワークに関してはね、結構もう閉鎖されてるものも閉鎖っていうか、僕の部屋とかは島とかは残ってるんですけど、カフェとか残ってるんですけれども、基本的に新しい更新がされない。で、新しい更新がされないので、今残ってるミッションみたいなものを永遠にやり続けるんですよね。でもそうなってくると、辞めた人も多数います、本当に。僕の知り合いでもやってた人でも、まだやってるんですかっていう人やっぱ多いですよね。で、僕はしつこいんで、基本的にそういうものに関して。で、ほっとけるっていうのがいいんですよ。ポケモン GO も、まあ、付きっきりでいなければならないけれど、付きっきりでいるの別に、出かけてる時じゃないですか。家では起動しませんしね。いや、わかんないけど、金曜日からこっち、やっとさっき帰ってきたとこなんで、家でまだ、ポケモンやってないからね。どんな感じかわかんないですけど、多分この辺あんまりないですよね、僕の家、田舎だからね。だから、実際、これから続けれるかどうか自分もよくわかってないんですけど、これからポケモン GO を続けるかどうかは、まあ、それはなんていうのかな、個人の自由じゃないですか。面白いと思った人は続ければいいし、面白くないなと思う人はもう二度とやらなくていい。そんなものは自由なんですけれども、 これから自分がまあポケモン GO とともにこれは続けていけそうっていうのが一つあって、まあね、まあいろんな人がそれできると思ってたけどそうでもないなって言ってるんですけどね、ポケモン GO ダイエットですね。やっぱりフィールドワークのように外に出ていくことになりますから、それを例えば1日何分って決めて、その間に捕まえられるものは捕まえたりとかするっていうのもいいですし、なんだっけ、卵がもらえるんですけど、卵を孵化装置に入れて歩いて孵化させるには5キロとか設定された距離を歩かなきゃダメなんですよ。でしかもこれがねうまいことできてて10キロ以上のスピードで走ったらその時点で歩かなかったことになっちゃう。だから例えば自転車とか車とかに乗っていっぱい移動したからそろそろ孵化するかなって言ってもダメなんですって。うまくできてますね。だから今日歩くぞっていう時に孵化装置に入れてですね5キロ歩くっていうのはどうですかね。そんなにすごいスピードじゃなくてもいいですし、ぼちぼちでいいと思いますけれども、ちょっと手を振ってね歩いてる時にブルブルってなったらそこで立ち止まってですね、今度また新しいモンスターを捕まえて、いろんなスポットでは弾をもらいながら1日5キロ歩いて行って帰ってくる。ポケモン GO ダイエットとしてはなかなかよくできてるもんじゃないのかなと思ったりはしています。まあ、僕が実行するかどうかはこの際置いておきましょう。実際やるかどうか、痩せれる人っていうのは結局ね続ける人ですから、ただただやっぱり世の中こう歩いて帰るとか、歩いてどこかへ出かける、もうめんどくさくてやらないですね。トレーニングのために歩こうなんていうことが本当できないので、そういう意味では何かまあポケモンやるから歩きましょうというのはね、一つのキーワードにこれからなっていくんじゃないかなと思うので、意外といい運動になるんですよ。昨日だっけな、一昨日か、だから土曜日中野サンプラザ行くのにね、僕が車をいつも止めているところから電車だと乗り継ぎなんですけれども、バスがいいのが走ってまして、僕のところからちょっと歩いたところにバス停があって、そこからもう直接中野区役所前、つまり中野サンプラザの真前に降ろされるわけです。いいバスあるじゃないかと思ってね、 Google マップさんさすがと思って、そこからが遠かった、まあまあ遠かったです、バス停が。でただそのバス停に向かう間もポケモンをもちろん起動していれば何かしら捕まったりとかするのでね、そういう意味ではただゲームをするというものとはまた違うのかなと思ったりはしますね。で、まあ今回のそもそものゲームコンセプト自体が引きこもり気味の青年たちが自然と外に出れる機会っていうのはこれじゃないかということも考えられているらしいので、意外とねただただゲームを作って売れればいいというのではなくて、そういうことも考えているんだよということなんですけれども、ただね一つね問題あんなと思ってるのは、まあそのポケストップですか、くるくる回したらいろいろとその弾とかモンスターボールですよね、それこそ卵とかもらえるような場所なんですけれども、それもそうですし、ジム、ユーザー同士が戦ったりとかするよりもジムも、まあ、全国各地にいろんなところに置いてあるわけですよ。ですけどどうも話に聞くと任天堂さんどこの許可も取ってない。でおそらく Google Earth かなんかで出てきた絵をそのまま切り取ってポイントとして GPS に埋め込んでいるだけなので、一切担当者の顔も見てないし、そもそも許可をしていいかどうかの質問さえもしてない。そこがちょっと問題だなと思ってるんですよね。まあ全部許可を取るっていうのは難しいのかもしれませんけれども、やっぱある程度でかい塔とかも含めて、そこの 話し合いの場を設けるべきだったんじゃないかなと思ったりはしますね。もう初日の夕方ニュース、金曜日の夕方ニュースの時点で、まあ、例えば平安神宮とかね、伏見稲荷さんとかね、あと京都の五重塔じゃないな、大阪だ。大阪の大阪城公園であるとか、本来の目的で来てくるという人が来てくれるのはいいことなんだけれども、本来の目的じゃないと。モンスターボールを使ってモンスターを捕まえに来てるんだっていうのが、どうもやっぱりなんか、気持ち悪いんだよね。まあ、そのジムとか、そういうところを建てるときにね、やっぱりね、向こうさんにこういうのをやって人が集まるかもしれませんのでよろしくお願いしますぐらいの挨拶あって叱るべきなんだろうなと。で、嫌だったらうちはやめてくださいって言えるわけですから、それぐらいの気はやっぱり必要なんじゃないかなと思ったりしますよね。だからもっとね、今回、あと一つ言われてることが、都会はいっぱいモンスターがいるけれども田舎に行けば行くほどいないと言われてるんですよ。実際僕も帰ってきたら、東京だとまあまあいたはずのモンスターさん、やっぱりうちの家の近所とかあんまりいらっしゃいませんかね。あれおかしいなと思うのは、もっともっとこう、なんだろう、ゲーム会社はそこまで考えなくてもいいのかもしれませんけれども、いろんなそのなんていうのかな、可能性を探りつつですね、例えばど田舎のシャッター通りになってしまっている商店街とコラボして、そういうところに人を呼ぶような形、アニメとかならいくらでもやってますよ。ガルパンにしろ、まあ古くはその、わしの宮神社なんかまさにそうですよね。提携することでいろんな人に来てもらうと、ポケモンもいっぱいいるし、そもそもそこの例えばお守りであるとか何かしらまた新たにコラボグッズを出してもいいじゃないですか。そういうグッズを買っていただいたら特典がつくとか、モンスターボール10個あげますよとか、何でもいいんですけれども、なんかこうみんなのご金銭に触れるようなこと、そして、田舎を活性化できること、そういうことってもっと必要だと思うんですよね。まあ映像でいろいろと見ましたけれども、名古屋の、公園とか、まあ大阪でも万博公園じゃないわ、扇町公園か、扇町公園、昼から夜にかけて山ほど人がいるとかね、それって一つの可能性があると思うんですよ。一つそのいろんな地域活性とか任天堂自体の株、その実際の株じゃなくて会社そのものを上げていく印象としてね、そういうことにこれからなっていくし、なっていかざるを得ないというふうに思うので、だからこそ任天堂さんにはそこを手を抜かないでですね、今からでもいいからこういうのを置かせていただきましたと、今後これこれこうでこういう形でどうでしょうかってね、お金は払えないかもしれないけれども、それはそれなりに何かをやれる形を作って、やれる可能性を探ってやってってほしいなと思います。それがないとね、どんどん批判の方が増えちゃって、批判があんまり増えると今度はジャンルそのものが危うくなりますからね。まあポケモン面白いと思うので、だからこそこのポケモンが存続できるように、僕たちもそうですし、みんなで考えていきながら面白い方向に進むようになればいいなと。ね、大企業を僕らが動かせれるかどうかわかりませんけれども、なんかこういう意見がいろんなところに吸い上げれるシステムがあれば、どんどん改善していくべきじゃないかなと思ったりはしております。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん魔王ちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中、せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、ポケモンの公式ページにありますポケモン GO を楽しく安全に遊んでいただくためのガイドライン、こちらを読んでいきたいと思います。ポケモン GO は目の前の景色と連動するスマートフォンアプリを使用し、ユーザーの皆様が実際にいろいろな場所を歩き探索しながら遊ぶことができるゲームです。以下のガイドラインに従い、ユーザーの皆様がルールを守って楽しく安心してプレイしていただけるようご協力をお願いいたします。公共のルールを守りましょう。屋外で遊ぶ場合、交通ルールをはじめ公共のルールをしっかり守りましょう。私有地や建物など許可なく立ち入ってはいけない場所には入らないでください。公共の場でのマナーを忘れないようにしましょう。公園や公共施設などの公共の場や人が多く集まる場所では、周囲の環境や周りの人々への配慮を心がけてください。プレイ中に大きな声を出したり騒いだりして周りの人々や周辺の住民の方々に迷惑をかけないようにしてください。周囲に注意を払い、他のユーザーを尊重して楽しく遊びましょう。歩きながらスマートフォンを操作するのはやめてください。歩きながらの使用は周囲への注意が行き届かず、思わぬ怪我をしたり周りの人に迷惑をかけたりすることがあります。他人のプライバシーを尊重してください。特に断りなく周りの人の写真や映像を撮影しないようにしてください。本ゲーム内ではユーザーの個人情報の入力を求められることはありませんが、ユーザー同士が個人情報を公開したりネットへ投稿したりして個人情報を明らかにする場合には、後でトラブルにならないよう十分に注意してください。幼児及び児童の皆様については、保護者の監督下において安全な環境でご利用いただけるよう、初回利用時に保護者の同意の上、アカウントを作成していただく必要があります。ということでね、いやもう、当たり前のことしか書いてないんですけど、この当たり前のことが多分、まあ、自戒を込めて僕も含めてできてないのかもしれませんよね。やっぱりその辺の道端でハッと止まって急にモンスター捕まえ始めたりとかっていうことはやっぱあるわけで、実際もう本当に何人もの方とすれ違いますからね、そういう方と。多分今までの、例えばドラゴンクエストがどうのこうのとか、ああいうゲームで何か通信してね、勝手に通信して、すれ違いで何かポイントがもらえたりとかあったわけでしょ。そんなもの比じゃないぐらいやってる人が多いので、今のところはその辺はなかなか周知されるのも難しいかもしれませんね。でも早いうちに周知しとかないと、いろんなところに迷惑かかってからでは遅いという部分がありますので、先ほども言いましたけれども、このルールを守らせるためにも、ちゃんとその辺を精査した場所決めであるとかジムとかね、あのポケモンなんだっけストップですか、ああいう部分とかももうちょっと精査してやってほしいっていうのはあります。任天堂さん側でそれを助長しているように取られかねないようなあの地図の作り方なので、やっぱりそこの部分は直していかないといけないんじゃないかなと思いますけれどもね。まだたった金土日月と4日間しかないものでこれだけ問題出てくるっていうのは、その洗い出しは本当に迷惑かとして、この啓蒙非常に大事だけれども、ユーザーへの啓蒙よりも自分ところが自戒を持って変更をしていくっていうのが大事なんじゃないかなと思ったりはします。これ本当に。はい。それでは、いつものように大阪弁でも読んでいきましょう。ポ ケモン GO は目の前の景色と連動するスマートフォンアプリを使用し、ユーザーの皆様が実際にいろいろな場所を歩き、探索しながら遊ぶことのできるゲームです。以下のガイドラインに従い、ユーザーの皆様がルールを守って楽しく安心してプレイしていただけるよう、ご協力をお願いいたします。公共のルールを守りましょう。屋外で遊ぶ場合、交通ルールをはじめ、公共のルールをしっかり守りましょう。私有地や建物など、許可なく立ち入ってはいけない場所には入らないでください。公共の場でのマナーを忘れないようにしましょう。公園や公共施設などの公共の場や、人が多く集まる場所では周囲の環境や周りの人々への配慮を心がけてください。プレイ中に大きな声を出したり、騒いだりして周りの人々や周辺の住民の方々に迷惑をかけないようにしてください。周囲に注意を払い、他のユーザーを尊重して楽しく遊びましょう。歩きながらスマートフォンを操作するのはやめてください。歩きながらの使用は周囲への注意が行き届かず、思わぬ怪我をしたり周りの人に迷惑をかけたりすることがあります。他人のプライバシーを尊重してください。特に断りなく周りの人の写真や映像を撮影しないようにしてください。本ゲーム内ではユーザーの個人情報の入力を求められることはありませんが、ユーザー同士が個人情報を公開したりネットへ投稿したりして個人情報を明らかにする場合には、後でトラブルにならないよう十分に注意してください。幼児及び児童の皆様については、保護者の監督下において安全な環境でご利用いただけるよう、初回利用時に保護者の同意の上、アカウントを作成していただく必要があります。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、講習はこのあたりで。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から 14、5 年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところ で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼が置けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
さあ、まあね、本当、まあすごいことだと思うんですよね。こんだけまあ、ニュースにもなっていろんな人がやる、もう普段ゲームやらない人も含めてやり始めるっていう、こういう社会現象本当久しぶりなので、ある意味面白いなと思うんですよね。多分社会学的見地とかそういう部分からでも面白い現象だと思うので、いいと思うんですけど、まあ、海外ではね、射殺されたりね、ポケモンを探してて崖から落ちて死んだりね、どんなところなんでしょうね。崖から落ちるとかないですよ、なかなか。崖から落ちるような場所に住んでらっしゃるんですね。まあ日本でももちろん崖はありますし、まあ急に川に落ちて流されたりとかもあるでしょうから、本当に気をつけながらね。そんなに見てなきゃいけないことないはずなんですよ。歩きスマホで確かに危険なことね、ホームに落ちて死んでる方とかもいらっしゃいますから、普通にポケモンじゃなくても。でもそこまで集中しなきゃいけないほどポケモンって実は画面見なくてもできますからね。僕実践してましたけど、こうとパッと見て次また歩き出して、パッと見てまた次歩き出してで十分できますから。 うん、でブルッと震えたら、あ、いるなと思って捕まえに行けばいいんで、そんなにそこまで必死にならなくても、ずっと見ながらじゃないと、この辺にいるんじゃないかとかね、探しながらっていうのもなんか違う気はするんですよね。ポケモンやってて死んだってね、なかなかですよね。あの昔パチンコでフィーバーかかってね、フィーバー777来たーって言ってプチッて亡くなった方が昔いらっしゃったという、これは噂話かもしれませんけれども、ありましたが、ねえ、たかだかそのフィーバーで出るのが7000円とかそんなもんですよ。で、ポケモンなんて別にお金になるわけでもない、すごいレアなポケモンが取れない、やったーっていうことでね、崖から落ちて死んでたら、まあいくつ命があっても足らない、まあ1個しかないですけど普通は。だから何かいろんなね、生きてるからできることっていうのがありますから、生きてるからできることをやって楽しく生きていくためには、もうちょっとそれぞれの皆さんの自分のやり方も見直さなければならないだろうなと思います。僕も含めてね、何度も言いますけど、はい、ということでメールをいただいているので読んでいきたいと思います。珍しい方からメールが来ました。大門さんお疲れ様です。つぼたんです。ね、一緒にドロータ工場やってますつぼたんですけれども、今回はメールテーマがポケモンということでメールを送らせていただきますということで、このメールが長いのなるの、すげえ長いんで端折りながらいきますけれども、世間では年齢問わずポケモン GO が流行っていますが、なんと今年でポケモン20周年、自分学年ではポケモンと同級生の位置になるんですが、ずっとポケモンと共に育ってきました。時にはカードゲームの全国大会に京都代表として出場したりしました。すごいですよね。まあそもそも僕カードゲームが何か分かってないので、さっぱり分かんないんですけど、これまだ仮想空間の中のゲームで対戦するのは理解できるんですよ。ストリートファイター2みたいなもんだと思えばいいわけでしょ。格闘ゲームとしてポケモンを戦わせるっていうのは意味が分かるんだけれども、カードゲームってね、いろんなカードゲームあるし、まあオタクの隠れ家のミカドくんなんかもやってるみたいですけれども、意味が分かんないですよ。このカード出してどうなるって、デッキがとか、もう全然わかんないんでね。本題といたしまして、毎年夏に行われるポケモンの世界大会についてのことを書きますっていうのが長い。長いんですね。で、8月にアメリカで行われるポケモンの世界大会があるんですって。すごいですね。カードゲームの世界大会、ポケモンに限ったものですよ。が毎年やってると。ね。格闘ゲーム鉄拳とポケモンがコラボしたポッケン部門というのもあったりするんですけれども、現在小学生以下のカテゴリー、中学生以上のカテゴリーに分かれて、現在の日本代表として選ばれるには、ゲームでは公式のネット大会でランキング上位になった後、さらに東京で行われる全国大会で上位入賞することが必要となるんですって。だけれども、つぼくんが出た時っていうのはだいぶルールが違っていて、2010年の時のは非常に太っ腹なルールで、小学校4年生以下のカテゴリー、小学校5年生から中学3年生までのカテゴリー、高校生以上のカテゴリーという3つに分かれていました。また地方大会という形ではなく、47都道府県すべてで大会を行う、47箇所でやってるってことだね。各部門の各カテゴリーから一人ずつ選出とするルールでした。つまり、3部門だから3、4、12の3、7、21だから141人代表が集まってくるってことですよね。つまりね、高校生以上っていうのはおじさんでもいいわけでしょうからね。なかなか大変だなと思います。自分が住んでいる都道府県の大会のみ出れるという規定に従い、一つ一つの大会に出る人数が少なくなる。あ、それはそうだね。どこにでも出ていいならね、何大会も出ればいいんですけれども、京都なら京都にしか出ちゃいけないっていうことなんで、自分が出た京都大会のカード部門、小学5年生から中学3年生までのカテゴリーの出場人数は11人ほど、しかもほとんどが友達でした。いや、そりゃそうでしょうね。カードゲームってどんだけそのやってる人にとってはメジャーなものかもしれないですけれども、僕らがやってるアイドルと一緒で、普通の人は知らないですからね。普通の人はそんなやってるの知らないですから。京都で11人もいるんだっていうだけでもすごいことですよ。 周りは何度も何度も調整したデッキを使って、デッキっていうのはこう戦うために順番とかをいろいろ決めてるみたいなんですけれども、前日テレビを見ながらたった15分で作ったデッキで、もちろん調整もなしに出場すると、あれよあれよとなぜか勝ち、気づけば優勝していました。あの頃が一番輝いていたと、今でも母親から言われます。いやいや、いくらなんでも、いくらなんでも ですけど。まあこんなことで京都大会優勝したため全国大会ではいい負けっぷりでした。あ、そういうことね。京都大会で11人の中で適当に作った出来でパッと勝っちゃって、で全国大会行ったけれども、全国行ったら強者揃いで勝てなかったってことですな。ここ数年はカードゲームから離れていたのですが、最近徐々に、復帰し始めています。今の大会はどうなっているか見てみると、2014年大会ゲーム部門において世界1位になった韓国のセジョン選手、なんと今年の世界大会にはカード部門に出るという、まさにポケモンマスターみたいなことになっている方もいます。あ、ゲーム部門っていうのが僕が最初に言った格闘系の部門なんですね。つまりね、戦って勝つっていう、育てたポケモンでみたいなことなんでしょうね、きっとね。はい。最後にゲームカードを始めようという方々、大人になるほど熱中できる形になっておりますって、始めたいという方はいろいろと教えますので、一声くださいということですか。一度僕は関わらないので、坪くんと帝くんで2人でカードゲームの番組をやってはどうでしょうか。大魔王ラジオチャンネルとは別のところでやってくださいね。僕は関わっても多分何のことかわからないので、カードゲームの番組いいんじゃないでしょうかね。動画いいと思いますよ。僕は編集関わらないですけど、ぜひやってくださいね。え、面白いと思うんですよ、きっと。おもろいんだろうな。でも僕ロールプレイみたいなものも携帯のやつとかちょこちょこやったりとか、デッキがどうのこうのとかやってやるじゃないですか。あれもわけがわからなくて、とりあえず取った順番でやるとかね、え、とりあえず数字が高いやつでとりあえず並べとくとか、その程度しかわかんないんですよね。何がどうなのか本当にわかんないんで、まあやっぱ僕の方がね、ゲーム脳じゃないんですよ。ゲームをこう楽しめる脳みそをしてないので、で他のことが忙しすぎてゲームに時間取られるのがとにかく嫌い、とにかく嫌いですね。ゲームに取られる時間は何かをやっている合間でないと嫌なんですよね。それでもピグ世話するのに時間はかかるんですけど、でも例えば編集の合間休憩中にポポポポポッとボタンさえ押しとけば、あとまた編集に戻れるというようなことでないと、こういう一生懸命その目の前のことをやらなきゃいけないっていうのはしんどいですね。もうみんながもう超熱中しているモンハンとかもう絶対できません。だから人に合わせなきゃいけないでしょ。グループ組んでこの時間に来いって言われて行かなきゃいけなかったりとか、自分の持てる時間っていうのは非常に限られているのに、そこに、何か人と合わせなきゃいけなかったりとか、それができないですよね。それで途中で終われないじゃないですか。アメーバピグっていつ終わってもいいですからね。いつ始めていつ終わってもいいし、失敗したって何のことはないから、勘取られるわけでもないからね。だからできるんですけど、結局時間取れないですよね。だからカードゲームもきっとそういう感じになるんじゃないかなと思いますけど。まあね、たまにカード屋さんみたいなのを、まあ、覗くというか見えてると、机が置いてあってね、対戦の練習したりしたりしている人たちもいますよね。やっぱ、まあ、いろんな魅力があるんだろうなと思っては見ています。はい。ありがとうございました。まあだから僕はポケモン GO ぐらいがちょうどいいんですよ。ポケモン GO のよくできているのは、とりあえずそんなこと考えずに適当にできることなんですよ、多分。パッと出てきたやつとりあえず捕まえて、そういう形ができるってことですよね。立ち上げてさえいればね。別に全然一生懸命なる必要ないからね。僕の中ではそういうカテゴリーです。だからどっか移動するとき、今日も車を止めてご飯屋さんに移動する間、ずっとこう思ってて、ああ現れたから取っとこうぐらいの感覚でいるポケモン GO は僕にとっては非常にやりやすい。 まあ、どうせ多分そのコンプリートしようとか育てようとか誰かと対戦しようとか絶対やらないですから、まあやらないですね。そういう多分遊び方しないんで、わー可愛いの取れた、ヒャヒャヒャっていう、いわゆるそのいわゆる末端のユーザーの楽しみ方をこれからもしていくので、なかなかこの先がおもろいねんっていうところまでは多分いけませんね。はい。で、そこまでいけない人は大体やめていくんですけど、僕その末端でずっと続けれる自信はありますので、あとはそれダイエットに活かせれるかってところですね。はい。ありがとうございます。はい。それでは次のメール、こちらは普通おたでいただきました。大魔王さんお疲れ様です。北大阪タイヤ中の人です。どうもありがとうございます。ドロタ工業ライブはありがとうございました。とても楽しかったです。ワンのメンバーやいろんな方とお話ができてすごく良かったですと。ああ、いいですね。そうですよ。やっぱりアイドル現場に足を運ぶっていうのはこういう楽しさがあるんですよ。ね、今までは画面の向こう、別にテレビじゃなくても YouTube だったりとか、ショールームだったりとか、ああいう向こうにいる人と会えてですね。話ができたりするだけでやっぱり違いますよね。ステージの上に行って輝いてることを握手会で話せたりとか特典会で話せるっていうのはやっぱりいいですよ。ぜひともハマってください。木曜日のおたれが収録もバッタリ遭遇も面白かったですと。ちょうどね、オタクの隠れ家まだ編集全然してないんですけど、オタクの隠れ家を星空スタンドで収録してたんですね。星空スタンドのまあご飯屋さんを回って、ミカド君と僕とそれぞれ何か買って食べて飲みながらいろいろ話をするというような会になっているんですけれども、歩いてる途中で北大阪タイヤ中の人が前から来て、おーおー何してるんですかっていう風な、奇遇が行われましたね。来ること知らなかったしね、僕も言ってなかったからびっくりしましたけど、娘曰く大魔王さん可愛いとわけのわからんことを言って興奮してました。娘曰く、もう一回言いますよ。こう大事なことだからね、もう一回言いますけど、娘曰く、大魔王さん可愛いとわけのわからんことを言って興奮していました。まあ、中の人に言いたいことは、そういうことは直接本人に言いなさいと、教育してくださいね。このメールで言われる100倍嬉しいですからね。大魔王さん可愛いって、その場で言ってくださいね。お願いします。待ってますよ。その後のお誘いもありがとうございました。嫁の用事があったので、ご一緒できず残念でした。では今回も楽しい配信をお願いします。ということでございまして、そうなんですよ。その後は星空スタンドね、毎日いろんな店が出るので、その日の僕ここのとここのがうまいっていうのもいくつかあって、探したんです。収録終わってから、こっちの収録終わって、あ、そういったら中の人どこ行ったかなと思って、きっと星空スタンドのどこかでいると思ったので探したらいなくて、もう帰られましたって言ったら、その奥さんの用事でどっかお買い物かなんか行かれてたらしくてね、ちょっと娘さんも含めておごらせていただこうと、たまにはスポンサー広告もしなきゃと思いましてですね、お呼び立てしたんですけれども、もう全然別の場所にいらっしゃったらしくて残念でしたね。まあ、星空スタンドも昨日で終わったみたいですけれども、まあ僕も会期中結局、まあうちの星空スタンドスペシャルステージも含めて4日間ぐらい行きましたけど、いやあれは楽しいです。本当に楽しいですね。まあ知り合いいるっていうのがやっぱり僕にとっては非常に大事なことではありますけれども、全然知り合いなくても友達同士でちょっと飯食いに行くのに、ちゃんとしたレストランとか居酒屋とか行くんじゃなくて、会期中その星空スタンドをちょっと遊びに行くっていうのはいいと思いますね。本当に美味しいものがいっぱいありました。まあ全部の店の食い物を食うっていうことはさすがの僕でもできないので、まあ1、2軒、3軒目ぐらいで必死になってパンパンになってね、その上ビールとか日本酒とかワインとか飲みながらですから、結構体力も使うイベントでございましたけれども、いやー今回初めて僕も参加しましたけど楽しいです。毎日期間中ずっと同じ店だったら多分飽きるんですけど、違う店になってるんですよ。昨日はこんなラーメンだったのに今日は違うラーメンになってたりするわけですよ。同じカレーでも別のカレーになってたりするわけ。お店が変わるから。で、その三尾くんね、 プラセボアルカの店主である三尾くんが表入ったとこすぐのビールの世話をしてたんですけど、そこの生ビールも毎日違うビール、これね、僕は車の日も結構多かったんで全部飲むわけにもいかなかったんであれなんですけど、高槻の地ビールであるとか、ここはどこどこのビールだとか、もうそれぞれ味が違うし、まあ僕ほとんどビール飲まないんですけど、あれだったら飲めるなという感じはしますよね。本当にうまい屋台でした。とりあえず今度はきっと冬2月とかそのあたりにやると思うんで、もう寒くて大変ですから、今度はビールというよりも熱燗飲みながらね、楽しみたいですね。おでんとか食ってね、やりたいです。まあ僕が大体週末仕事ですから、基本的にうちのステージができるかどうかはちょっと不明ですけど、まあ仕事終わりで飯食いに行ったりはしたいですね。そんな風に考えております。いや、星空スタンド、まあ、覚えておいてください。僕またきっと告知するんで、大魔王ラジオチャンネルで聞いた人はぜひ覚えておいてください。で、もし同じ日に行くようなことがあれば、この日に行く、この日に行くっていうのをね、極力告知するようにします、ツイッターとかで。ね、今日仕事終わりで星空スタンド何時頃から最後までいますよみたいなことを告知するんで、一緒に飲める人は一緒に飲みましょうよ。絶対来て楽しいイベントだと思いますので、ぜひよろしくお願いします。回しもんじゃないですよ、僕全然あそこのね、食い物がいくら売れたって僕には1円も入らないんですけど、本当に素晴らしいので、ぜひとも今回参加できなかった人は次回参加していただきたいなと、きっと冬にやると思いますのでお楽しみに。はい、ということでね、まあドロータ工場のうちの、ライブも終わりまして、あ、ちなみにね、大成功は無理でしたね、大失敗もしなかったですね。まあそんな感じだと思っておいてください。ただライブは素晴らしかったです、本当に。まあ僕らの中では見てないんですけど、外でずっと配信してたんですが、すごいお客さんがあったかかったと。この週末もチェリップさん行って、運営の方と、メンバーと話もしましたけど、本当に良かった、ありがとうございますって感謝されました。それはね、僕の力じゃないですよね。僕とか、ヨッシー、ツボのね、トリオは本当拙い、運営で、本当申し訳なかった部分がたくさんあるんですけれども、それを凌駕するぐらいいいステージを見せてくれて、それを本当に温かく囲んでくれたお客さんたちがいいイベントにしてくれたんだと思いますので、次回絶対やります。いつになるかわかりませんけれども、徐々にペースを上げてってね、最初は何ヶ月か空いたとしても、だんだんこうペースを上げてって、やっぱり年6回ぐらいね、2ヶ月に1回ぐらいはやりたいなと思ったりしておりますので、ぜひとも楽しみにしておいてください。はい、といったところで今週はこの辺かな。告知事ないです、しばらくないです。はい、あ、でもコミケは行きますからね。コミケ行きますので、ぜひとも会いに来てください。ちょっと休みがこの後ポコポコ平日に出てくるんで、そこで CD とかいろんな作業をしたいと思っています。はい、よろしくお願いいたします。といったところでこの辺で、お、珍しく1時間近くになりました。お風呂ラジオ失礼いたしたいと思います。お相手は今日裸ん坊で太って仕方がない大魔王でございました。また来週お会いしましょう。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。